ようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
先週はアメリカのマーグロさんという、あの団塊の世代ですね。私より1歳年上の、男性の方の、まあ、人生、60歳までの人生を振り返ってたんでありますけども、はい、まあ、いろいろね、不測の事態が起こりやすい世界情勢でございますから、簡単には言えませんけども、オバマという人が、今までのアメリカの歴史をひっくり返すようなことをやりそうだという雰囲気はするでしょう。うん、オバマさんがもしこれをやれば、実はもうその日のうちから世界の流れが変わるぞという出来事を3つ予言します。う
ん、はい。
これがあればね、うん、1つ、オバマ、広島で祈る。あるいは長崎に来て祈る。もしアメリカ大統領オバマ氏が広島にやってきて、静かにあの千羽鶴の像の前で十字を切ったら、本当に変わりますね。世界は核というものの考え方が変わりますね。あんなものは大国を示すステータスでも何でもないですよ。武将な殺人兵器ですよ。オバマ氏が広島に来て、あるいは長崎に来て祈る。その次、カストロと握手をする。キューバの、これが起きれば歴代大統領の中でもすっかり彼はもうやっぱり独特の地位に。
なるほど。
そして三つ目、怒られちゃうかな、でもつい夢見てしまうんだ、オバマメッカで巡礼の人々と肩を並べる。
はい。
いや、あの別にね、あの一緒にあれすることはないですよ。でもその巡礼の群れの中に彼が立ってて、握手を固く交わすっていうことが起きれば、この三つのどれかが起きれば、世界はなんかなだれを打って違う方角へ行くような気がして、少なくとも今まで繰り返された、そしてうまくいかなかったとは違う模索が始まるような気がしてね。さあ、それではいよいよ行きますか。中国。
はい。
中国の団塊の世代、私と同じ世代の方ですね。1966年から1968年に中高校を卒業したもの、はい、これをやっぱり特別な言い方で、ラオサンジエ、ラオサンジエ、これどういう意味かわかりませんが、あの老人の老と三本指と、まあ、届くと書きまして、ラオサンジエっていう、
はい、
これがあのいわゆる中国団塊の世代という意味になるそうです、
はい。
これはどういう世代かと言いますと、1945年に日本軍との戦争は終結したが、日本軍に勝ったという中国軍がその当時中国には2ついたんですね、困ったことに。それが毛沢東の、中国共産党と蒋介石の中国国民党なんであります。勝者二人というのはもう戦争しなければその権力闘争ね、勝てないわけです、
はい、
で今度日本軍に勝った瞬間に中国は二人の勝者による戦い、項羽と劉邦ですね、まるでそういう戦いにあのなったわけでありますね。でこのまた中国のですね、権力闘争ってのはもう本当に中国の方にお気の毒なぐらい続くんです。で、ちょうど私が生まれました1949年あたりは、林彪将軍が東北部を制圧して北京、天津を包囲していたというね。それが48年、49年。で、49年、私は生まれた年か。そうか、私は中国共産党と同じ年齢ですか。中国共産党も今年、あれなんだ。還暦なんだ。
ねえ、うん、60歳。
1949年に中華人民共和国建国宣言が毛沢東によってなされたわけですね。まあ毛沢東というのはもちろん明治生まれでありますから、でここにまた一人の人を置きましょうね。これ丁さんというね、女性を置きましょうね。丁さんという女性、この方はですね、中国東北部出身の満州族、これ私ども中国人としてこう丸々大きく考えてしまいますけど、中国にも様々な中国人の人種があるわけでありまして、彼女は中国東北部出身の満州族、かつては女真族とも呼ばれ、真を起こした 民族の末裔の方であります。はい、まあしかし本当に、このテイさんという女性ね、気の毒っちゃ気の毒ですが、明治生まれの指導者毛沢東によって20代の半ばまで支配されるというね。日本はコロコロコロコロ変わったでしょ、うん、私が生まれた時から物心ついたとかね、大臣変わってますけど、総理大臣変わってますけど、もうテイさん中国に生まれた私と49年生まれの同じ年なんですが、この方はずーっと20代の真ん中ぐらいまで毛沢東なんですね、指導者は。うん。うん、で、これはもう小学校時代には共産党が勝っておりまして、国民党を台湾に追いやりましたんで。で、小学校の教科書は、ハウハウ学習点々向上っていうね、これがキャッチコピー。好む好む学習、天に天に向かって向上しようという、こういう、学習欲に満ち溢れたスローガンのもとで大きくなるわけでありまして、彼女がまず学校で教わった、文章はと言いますと、共産党がなければ新中国はない。これが小学校の1ページ目の、セリフでございまして、これから彼女は大きくなるわけでございます。お時間でございますか。目いっぱいでございます。この続きまた明日のもらいたのいで。